今週ずっと主の祈りについて見てまいりました。天を増します我らの父よという皆様のよくご存知のお祈りであります。特に聖書をよくお読みにならない方でもこの祈りは耳になさったことがあるかと思います。また例えば幼稚園とかそういうところ、学校などでミッションの学校にいらした方はこの言葉をその時に覚えていらしたのではないでしょうか。不思議なもので一度覚えたものはすっとまた口から出てくるものであります。それで聖書教会では暗唱聖句といって聖書の言葉を覚えることをとても大切なこととしています。覚えなければいけないということでなくてこのようにして覚えて毎日繰り返していっていると聖書が手元になくてもふと聖書の言葉を思い出すことができる。そういう意味でいろんな時に、大変な時、辛い時もあるかと思いますけどそういう時にふと聖書の言葉が出てきた時に助けられることがあります。そういう意味で教会では小さな子どもたちから聖書の言葉を覚えましょうと小さな赤ちゃんのクラス 3,4 歳の時から皆さん聖書の言葉を覚えるという習慣があります。その中でとても有名なのがこの主の祈りという言葉であります。先ほど申しましたように幼稚園などでそれを覚えた方は大人になってもふと口から出てくるものであるかと思います。天に増します我らの父よ皆が崇められますように御国が来ますように御心が天になるように地にも行わせてもらえる。そういう言葉で始まっています。この言葉をイエス様があなた方はこのように祈りなさいと教えてくださった言葉として私たちは大切にしているわけです。これはこの通りに祈らなければいけないとかこれが決まった言葉であるわけではありませんがイエス様がこのように祈りなさいと勧めてくださった中にはこの祈りでないと神様が聞いてくださらないということではなくて神様はどのような祈りにも耳を傾けてくださいますけれどこういう言葉で祈ることがあなたにとって益となる神様にあなたの心を近づける働きをするということで教えてくださっているのです。今日は私たちを試みに合わせないで悪しき者から救い出しくださいお救いくださいという言葉であります。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえという言葉で知られています。試み私たちはとても苦手なものであります。ここで語られているのは、たくさんの試練というよりも何よりも誘惑ということだと思います。最大の誘惑は何だと思いますでしょうか。最大の誘惑は自分でやってみようという誘惑であります。神様は私に頼りなさい私たちに教えてくださっています。それに対して私たちは私は自分でできると考えて自分の方法を選ぼうとすること、これは大きな試み誘惑であります。私たちも神様の方から私たちを逸らせてしまうものが誘惑であります。私たちは頑張るようにできているようです。私などは末っ子ですのでいつも3人の姉たちにとても手取り足取りレコレしてもらって大きくなりました。いつも姉たちは私のことを末っ子だと言って何もできない末っ子だと言っていろいろと面倒を見てくれました。ですからとうとうこんなに甘えっ子のまま大きくなってしまいました。こんなに 年齢になってもその性質はなかなか変わらないのであります。これは人の中では珍しい方かと思います。多くの人は甘やかされるのが嫌いであります。いろいろあれこれ言われるのが嫌いでありますから、自分でやるという心を持つはずであります。もちろん自立して自分のことを自分でするということは大切なことでありますけれども、それでもキリスト教はこの自立ということをですね、自分で立つというよりも神によって一人で立つ、そのことを言っています。ある思想家は、クリスチャンの思想家は独立と連帯という言葉をよく使いました。人は独立して他の人と違う一人の人として神と一緒に立つことによって初めて他の人たちと連帯をし、連帯して働くことができるといったクリスチャン思想家がおります。この一人で立つ、これはたった一人で自分の力で立つというのでなく、一人で神に頼る、これが神様が私たちに勧めてくださる生き方であります。でも私たちを試みに合わせないで、悪しき者からお救いくださいと祈りなさいと書いてあります。神様は私たちがそうやって神様の方に頼らないで自分の好きな方向に行くこと、またいろいろな誘惑に負けてしまうこと、誘惑というとたくさんたくさんあります。いろんな欲が私たちの中にありますから、それが先頭に立ってしまうことは簡単に起こるのだということを神様はご存知です。神様は私たちのことをよくご存知ですから、試みに合わさないでくださいと祈りなさいとおっしゃるのです。なんとも情けない弱虫の祈りでありますが、神様はあなたが弱虫であることを知りなさいと励ましているのです。特に日本人は弱虫だとか、そういう弱虫、泣き虫というものをとても恥ずかしがると思います。それでもあなたの本当の部分は弱虫であることを気づかなければいけないと神様はおっしゃいます。だから誘惑に負けてしまう私を、そして神の方向ではない自分の好きな方向に行ってしまう傾向のある私であることを覚えて、神様どうか助けてくださいと単純に祈りなさいというのです。まさにキリスト教という宗教は、この信仰の形は自分を知るというところで始まっているようであります。そして自分を知ることを怖くなくなるように、そういう守りがあるのだと思います。なんだこれっぽっちの人間かと思った時に、そこで失望に終わらないでいいことが幸いだと思います。これっぽっちの私を神様はまるで世界に一人しかいないかのように大切にしてください。これが聖書が語る事実であります。単純に弱虫の私を認めて助けてくださいと祈りなさいと言います。私たちを試みに合わせないで、悪しき者からお救いください、この情けない祈りをあなたはしなさいとイエス様は教えてくださいました。この祈りによって自分の位置を知りなさい、助けてくださいと単純に祈りなさいと教えてくれているような気がいたします。主の祈りの中のこの試みについて、私たちが本当に試みに弱いものであることを覚えるというところからこの祈りがあるのだということをもう一度 覚えていただきたいと思います。それでは今日のバイブルアワーはこれでおしまいです。お祈りいたします。愛する神様、聖書の言葉をありがとうございます。私たちは本当に弱いものであります。そのことを見るのはあまり楽しいことではありませんが、それに気づいた時がチャンスであることを教えてくださってありがとうございます。この程度のこれっぽっちの私のことを愛してくださり、ご自分の命を差し出してくださったことを感謝いたします。教室にいらっしゃる皆様が今日心から魂に癒されますように導いてください。先生や看護師さんたちが本当に患者様のご必要に気づくことができるように助けてください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。それではどうぞお大事にお過ごしください。